本日の聖書の箇所はマタイの福音書16章13節から20節になります。マタイの福音書16章13節から20節、さてピリポ、カイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。アーメン。本日は神様に用いられる働き人です。神様に用いられる働き人は、イエス・キリストを持っているか、永遠の命を持っているか、持っている人っていうふうにおっしゃっていました。ですので、神様から見て、義とされているのは永遠の命を持つ者、キリスト、イエス・キリストを信じてイエス・キリストが、思っている者、聖霊が内住しているものです。ですので、劉先生がおっしゃってたんですけど、イエス・キリストを信じて神の子供になっている、永遠の命を持つ者は誰でも伝道者で、その永遠の命を持っていない人たちは全員、伝道対象者であるというふうにおっしゃっていました。で、神様が必ず用いられる働き人っていうのは本当に、なぜただ、まあ、ただを知る者っておっしゃってたんですけど、なんでただイエス・キリストでなければならないのかを知っている人です。聖書は、まあ、聖書の目的、ヨハネの20章31節、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると。第一テモテ3章14節から17節では、けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだか知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。そして聖書の内容はヨハネの5章39節。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのですとありますように、聖書はもう創世記から最後ヨハネの黙示録、最後まで全部イエス様のことをキリストについて書かれてあります。ですので、私たちが本当にこのイエス・キリストがなぜイエス様が必要、なぜキリストなきゃならないのかっていうことを知って、この聖書を読むのは本当にもう本当に感謝なんですけれども、はい、そしてそのただを知る人、なぜただイエス・キリストでなければ私たちは救われることができないのか、本当にそれは、創世記の、3章1節から6節で、人が人類代表アダム、たった一人が神様の御言葉、創世記2章17節の御言葉に背いて敵対して、悪魔の惑わしの、このあなた方は神になれるという御言葉の惑わしに、窓橋の言葉について神様の御言葉に背いたその罪、現在のゆえに神様の霊を宿す、本来は神の、霊を宿す、神の形、神の器、神の霊を宿す、神の家、神の器、神の家 神の神殿として創造されていた人間から神の霊が離れてしまって、人は霊的死んだ状態になって、アダムたった一人の罪の現在の上に、全ての人類の人にも同じように神様のことを信じないで神様の御言葉についていくなんてこともしない、本当にこうもう神様に敵対して生きるしかないという罪に陥ってしまって、神の栄光を受けることができない呪われた存在になりました。そして呪われているので、来るべきものはどんなにうまくいっているように思っても、結局災い来るしかなく、苦しみ来るしかなく、心に変安息ない状態で生きて、そして、神様と断絶されてしまったので、誰についていくかって言ったら、悪魔に引きずられていくしかないという、死を司るもの悪魔に、いつも恐怖に脅かされて生きるしかない、奴隷になって苦しめられて生きるしかない状態に陥っていましたけれども、その、すぐあと創世記3章1節から6節のその事件があった後に、神様は創世記3章15節の、御言葉契約を与えてくださいました。女の子孫を与える、その救い主キリストをメシアを送るとおっしゃってくださいました。なぜならこの人間の根本問題、神様を離れた問題、罪の問題、悪魔の問題は人間の努力とか義とかでは絶対に解決することができないって神様もご存知なので、救い主を送ると、創世記3章15節、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意よく、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと、この御言葉をくださいました。ですのでイエス様がマタイの16章13節14節で、弟子たちじゃなくて人々は私のことをどう思い、何と言っていますかって聞かれた時に、人々は、バプテスマのヨハネとかエリアとかエレミアとか預言者の一人というふうに、答えました。それは、なんていうんですかね、イエス様を神様であられるとは思っていなくて、バプテスマのヨハネもこうヘロデ王の悪いところを言ったりとかして、悔い改めろって言ったりとか、あとエリアも旧約聖書で一番、奇跡を起こした預言者と言われているほど、すごい、力があって、神様の力があって、神秘主義のように思われていたり、あとエレミアのように涙を流して哀れみ深い預言者っていうふうに言われているので、博愛主義の方に思ったりとか、あとは預言者の一人、宗教の教祖みたいにイエス様を思っている人が いましたけれども、その人たちはイエス様を立派な人、神様だとは思っていませんでした。ですけれども、ペテロがマタイの福音書16章16節で、シモンペテロが答えていった、あなたは生ける神の御子キリストですと告白したのは、先ほど読みした創世記3章15節のその来られるメシア、女の子孫、つまり神様の聖霊によって身ごもって少女、男の人を知らない少女のお腹に宿って、来られた神様である、神様救い主であるっていうことを、悟っていたので、この告白ができました。この人間の根本問題を解決するために来てくださった方がキリストであるというふうにペテロが告白したので、イエス様が答えて言われた、言われました、バリオのシモン、あなたは幸いですと、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。もう本当にこの人間の根本問題、神様を離れた問題、そのアダムたった一人の神様の言葉に背いた、神様の言葉は神様は命であり光であり御言葉であられるので、もう神様に背くっていうものすごい不信仰不従順で、こう神様に敵対してものすごい罪を犯して、不義を犯して、その現在のゆえに全ての全人類の人も同じように神様を信じることもなく、神様の言葉をこうに ついていくってこともしない状態に陥って、霊的死んだ状態になって、で悪魔に引きずられて生きるって、この霊的な問題を解決してくださる救い主が目の前にいるキリスト、あやイエス様っていうふうに分かったっていうのは、もう本当に 私もちょっとイエス様、リュウ先生かな、なんかおっしゃって、多分イエス様もびっくりしたんじゃないかなっていうふうになんかおっしゃった時あったんですけど、でも本当にそれに答えられるのは本当に人の力ではなくて、人が教えたのではなくて、天にいます、私の父ですっていうふうにおっしゃったように、聖霊によらなければその告白はできないので、神様に用いられる働き人っていうのは、この本当にイエス様がキリストであられて、イエス様しかキリストでなければ人間の根本問題解決できないっていうことを知っている人を神様が用いられます。ですので、この、人間の根本問題解決してくださったっていうのが、神様を離れて、神様断絶されていましたけれども、キリストは油注がれた方という意味があって、旧約聖書の時に王大祭司預言者の職分に勤める人は、まあその時は不完全な人間なんですけど、こう油注いでいたっていうのがあって、イエス様はその王預言者大祭司の3つの職分をたった一度の、血の生贄、血の血を流してくださって、十字架の、その血潮のゆえに、流してくださった時に、本当3つの職分を一度になしてくださった方はキリストであるとあります。ヘブル書の1章1節から3節で、神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。このようにイエス様は、神様であられます。万物の相続者で、神の栄光の輝きで、神の本質の完全な現れであられ、力ある御言葉によって万物を保っておられると。ですのでイエス様は創造主であられて、その神様であられました。この神様である神の御子キリストが、創世記3章15節の女の子孫として御言葉の成就の証として来てくださいました。ですので、そのイエス・キリストを信じた私たちは、神様に会える道を開いてくださった預言者、誠の預言者、そして、この罪をすべて贖ってくださった誠の大祭司、またこの悪魔を打ち砕いてくださった誠の預言者、誠の大祭司、誠のとしてイエス・キリストを本当に信じるなら、私たちは神様の永遠の命を与えられています。またイエス様は神様であられますけれども、イエス様は、神様、そうですね、イエス様は神様であるというところで、ヨハネの10章30節、私と父は一つですというふうに神、イエス様ご自身もおっしゃっておられます。神様であられるキリストが、なぜ御使いよりもしばらくの間低くされた方、つまり御使いよりも低い、こう悪魔の子のとして生まれてきていた人間と同じ肉体を持ってきてくださったのは、本当にヨハネ1章29節、世の罪を取り除く神の子羊、もう血の生贄として罪の身代わり、罪の贖いの身代わりとなっていただくためになるために来てくださいました。ですので、マルコの10章45節で、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人たちのための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと、もう本当にこう使えられるためじゃなくて、ご自身の命を捨てるために、私たちの罪の贖いの代価として来てくださいました。ローマ書8章2節で、命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですとありますように、本当にキリストを信じた者は、この罪と死の原理、もう罪も許されて悪魔の支配からも解放されるっていう、本当にものすごい祝福を受ける存在になっています。またサタンも、イエス様は神様で、神の御子であられるので、人間が死んで黄泉に下って地獄に行ってしまう、でそのまま永遠に、火の池の中に、本当は悪魔が行くべきところなんですけど、ずっと地獄に永遠に、いるってことはなく、神様が神の御子であるキリストを復活させられて、今は神の右の座におられて、今神の右の座でも 誠の誠の大祭司、誠の預言者としての職務を私たちのためになして取りなしてくださっています。なので本当に本当に感謝です。ですので神様を離れた問題を解決してくださって、神様に会う道、救いの道を開いてくださった誠の預言者、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。でまたローマ3章23節の罪の問題、罪と死から私たちを解放してくださいました。そして悪魔の支配下からも私たちを解放してくださいました。誠の王である、キリスト、誠の大祭司であるキリスト、本当感謝いたします。ですのでそのキリストを悟ったペテロに神イエス様があなたは幸いですとおっしゃって、ローマ書の16章18節であなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには、打ち勝てませんとありますけれども、神様ご自身、イエス様ご自身がペテロの上に教会を建てる。ですので私たち一人一人神の御霊を宿す神の神殿と、してくださっています。そしてハデスの門、悪魔ももう神様に対抗できない、悪魔も非造物で神様に創造してされたものなので、死の力サタン、悪魔が私たちをこう妨げることはできないって約束してくださいました。そして天の御国を与えるっていうふうにイエス様が直接おっしゃってくださいました。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれてあります、解かれていますとおっしゃってくださったんですけども、もう本当に、このイエスキリストの皆でお祈りするならば、そしてこの本当にこう霊的な事実を悟って目が開かれて、この暗闇の勢力を打ち砕く、イエス・キリストの皆によって打ち砕くお祈りするならば、本当にこう御言葉を信じた時に、もう信じた時にもうすでにそこに暗闇勢力が打ち砕かれて、神の御国が望んで、神の光が望んで、本当に暗闇が光に変わって、御使いが導入されて、神の国のこと、神様の一番願われるのは、人がこの罪人の中に陥っている、真っ暗闇の中、呪いと忘れの中にいる人々が、救われること、魂に救いを得ることなので、その、神様の国のこと、神様の技がなされるのを見た人を神様は用いられます。ちょっと今日話が前後するもうめちゃくちゃですいません。で、イエス様は神様御子であれ、神様は霊で目に見えないんですけれども、私たちに目に見えるように人の肉体を持ってお前になってきてくださったんですけれども、なのでその人々はイエス様のことどう思うかって聞かれた時に、まあ、神様と思わず本当に立派な人っていうふうに思っていたけれども、本当にペテロは本当にもう神様であられるっていうふうに悟れたっていうのは、本当に聖霊によらなければ告白することできないんですけど、ヘブル書4章15節でイエス様のことについて書いてあります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。っていうふうに、人の形でお生まれにはなったんですけど、罪は犯されていない、まあ、人間ではないの、人間の体を持ってお生まれになったんですけども、神様であられるので、罪のない全き方でいらっしゃいました。で、ヘブル書の10章4節を読んでいて、私がおーって思ったところがあるので、今日シェアさせていただくと、ヘブル書の10章4節5節で、お羊とヤギの血は罪を除くことができません。ですから、キリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。このように、旧約聖書の時はまだイエス様は来られていないので、動物の遺言の血を、こう、捧げて降り注いでいたんですけども、このイエス様がもう、神様が体を作って準備して、これに、なんかまあスーツ、ボディースーツではないですけど、 これを着ていくんだよみたいな感じでされたのかなってちょっと思ったりとかして、この御言葉に出会った時におおすごいなって思ったのでちょっと今シェアしました、そしてですので、このイエス・キリストを正しく知っている人を神様が用いられます。そしてキリストを正しく知って、またキリストを味わっている人、そしてキリストを体験すると知るだけではなくて、実際に、あ、本当にイエス様がキリストであるということを、御言葉を信じて祈って、その、本当にこう、御言葉の成就を体験する人を神様が用いられます。初代教会の人たちが、使徒の働きの一章一節、一章三節、一章八節、この御言葉を握って、イエス・キリスト、神の国のこと、そうですね、ただ聖霊の力、これを、握って、使徒の働きの一章十四節で聖霊の働き、キリストを味わって本当に祈っていた時に神様の、御業が起きるというのを体験したんですけれども、120人が集まって10日間集中してただ聖霊の満たしを、祈っていた時に、聖霊が注がれて、使徒の働き2章1節から47節のように、本当にこう人間の基準を超えた15カ国の伝道の門が開かれたりということを体験する人を神様は用いられます。ですので、キリストの、本当にキリストにはすべて知恵と知識の宝がすべてあるっていう、コロサイ書2章2節から3節、それはこの人々が心を励まされ愛によって結び合わされ理解力を豊かに与えられ神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるためです。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れていますと、このようにキリストに結論を下ろす人を神様が用いられます。今日も本当に私たちに神様キリストによって永遠の命が与えられていて、神様の御霊を宿す神の神殿となっていることを感謝します。今日も御言葉に集中する時持ちたいと思います。